こんばんは、うつみあさです。この番組、忘れてみたい夜だからは、サラリーマンうつみあさが世界を小さく平和にしていきたい番組です。ということで、ポッドキャストウィークエンドが終わりました。イエーイ。はい。めっちゃ楽しかったです。なんか前日の夜とかは、すっごい不安になって、なんか、周りのブースだけめっちゃ人気で、うちのブースだけめっちゃ閑散としてたらどうしようとかなんかそういうなんか考えてもどうしようもないこととかを考えてはすごい不安に思っていたんですけれども、結果的になんかこう忙しすぎることもなく暇すぎることもなく、こう程よい感じで楽しめたので、すごいめっちゃ楽しかったです。遊びに来てくれた方々本当にありがとうございました。差し入れの干し芋パイを食べ、いただいたお手紙をしみじみ読み、余韻に浸っておりました。お話できてめっちゃ嬉しかったです。めっちゃ嬉しかったんだけど、ちょっと私のコミュ障が出ちゃってました。ということでお便りをいただいております。とみちゃんさんより、ポッドキャストウィークエンドではお会いできて嬉しかったです。ありがとうございました。ステッカーも購入させていただきました。緊張で聞いてますからの会話がつながらず、失礼な感じだったよなと反省していました。すみませんでした。これからも配信楽しみにしています、というお便りをいただいたんですけど本当に申し訳ない。これね、全来てくださった方々共通のあれなんですけど、なんか皆さんが聞いてますって来てくれて、で私はそれに対して嬉しいですって心から言ってるんだけど、言ってたんだけど、なんかそれしか言えないロボットみたいな感じになっちゃって、緊張のあまりなんかもうちょい話広げられないのっていう感じになっちゃって、もうすごい本当緊張してたのよ。で全然だから話を広げることができなくて、なんかそれを見てた夫が見かねて、なんかもうちょっとリスナーさんに好きなエピソードとか聞いたりしたらみたいなエピソードじゃないやアドバイスを受けて、それからは なんか好きなエピソードとかありますかみたいなその一本槍で戦ってたんだけど、なんかもっとコミュニケーション力があればよかったなとマジで思いました本当にね、序盤とか私嬉しいですとありがとうございますしか言えてないぐらいひどかった。本当にひどかった。あと、なんか、ワスヨルブースに人が並び始めた時の私が本当にひどくて、なんか、やばい並んでるって思っちゃって、目の前の人に全然集中できなくて、私が。せっかく会いに来てくれたのに。で本当にそれが申し訳なくて、なんか、並んじゃってるっていうことが気になっちゃって、すごいそわそわしちゃって、あおーおーおーおーみたいな感じになっちゃったから、あんまりお話できなかったのが、すごい申し訳ないというか、反省しております。本当に慌てちゃって、全然言葉が出てこなくなっちゃった。ということで、ちょっといろいろ思い出話をしていきたいんですけど、まず私と夫は朝8時半ぐらいに会場に着いて、で、ブース見た人は知ってると思うんだけど、うちのブースはそんなに売るものもなかったから、準備もガチャガチャを組み立てるぐらいでほぼ終わって、で、机も結構広々使えてて、で、売り物よりもなんか手伝ってくれた、えのたんとパリピリのすけが手伝ってくれたんだけど、手伝いに来てくれた、そのえのたんたちが買ってきたビールの方が多いみたいな状態で、やってました。酒飲みながらめっちゃ飲み飲みやらせてもらってました。でずっとチラシ配ってたんだけど、うちらは1500部吸って全部1500部渡す気概で臨んだんだけど、結局お客さんに渡したのは500部ぐらいかな、渡したのは。でもマジで頑張って渡しました。少しでも今回のイベントきっかけで新たに聞いてくれる人が増えたら嬉しいなと思っております。早速お便りもいただいております。土曜日に存在を知って一気に全部聞きました。いろんなことを自在に語れるあなたが羨ましいな。自分は子供の頃から家に流れていたラジオが好きで、 今でもラジオやポッドキャストをほぼ一日中聞いています。本も読む方なのでインプットはかなり大量にやっているつもりですが、アウトプットはうまくできなくて、仕事で求められるような文章が書けず、それを責められたことを発端にがっくり来てしまい、適応障害の診断書を出し1年近く休職しました。今は答えのない文章を考える仕事から集計すれば答えが出る仕事を追う仕事に変わり、少し落ち着きましたが、時々当時の記憶が蘇り震えます。出世とかいろいろ諦めました。でも身の危険を感じてまで獲得するものなんてないと思えるようになった最近の自分です。立場が違うけどなんとなくわかるあなたの気持ち、これからも聞かせてください。長々と失礼しました、というお便りをいただきまして、このお便り実は日曜日に届いたんですけど、ワスユルを2日で聞いたってことって思ってすごいなと思って倍速とかで聞いたのかしら、すごいなって思いながら読みました。すごく嬉しかったです。結構うちの番組は私自身が休職3回してるっていうのもあって、結構休職経験者とかによく聞いてもらってる番組なんですけれども、こうなんだろうね、こう出世とかいろいろ諦めましたってことは、やっぱりそれを望む気持ちもあったけれども諦めたということであり、身の危険を感じてまで獲得するものなんてないと思えるようになったということは、そう思えなかった時もありということだから、なかなか難しいよなって思ったけど、なんとなく分かるような気がするし、私のこともなんとなく分かってもらえて嬉しいなと思いました。ぼちぼちで頑張っていきましょう。なんかこうやって新しく聞いてくださった方とかの感想とかをもらえると、なんかイベント出た甲斐がすごくあったなと思います。なんかイベント終了後は打ち上げもありまして、食べ物と飲み物が出まして、それを飲んだり食べたりしながら他の出店者さんと交流したりしました。だいたいね、私は9時か10時ぐらいで帰ったんだけど、結構ね夜な夜な盛り上がってましたね。すごい楽しかったです。で刺激もすごい受けて、なんか隣のブースがおやすみラジオさんと夜更けのプリンさんだったんだけど、なんかめっちゃずっと並んでて、いやすげえなみたいなグッズの量とか種類とかもすごくて、でリスナーさんへの対応もめっちゃ良くて本当に尊敬しました。なんかおやすみラジオさんとは、夜更けのプリンさんとも仲良くなったんだけど、おやすみラジオさんとは仲良くなって差し入れ一緒に食べたりしましたシューマイ一緒に食べたわ。でなんかすごい刺激めっちゃ受けて、なんかなんだろうな、なんかシンプルになんか人間としての厚みが違うなって思ったというか、なんかここに来て私の人間としての薄さが出ちゃってるみたいな気持ちになっちゃってそのコミュ障ない事件とかも含めてね、なんかリスナーさんとかとめっちゃ喋れてて、なんかおやすみラジオさんとかがなんかそれ見てて横で、いやなんか人間としての厚みだなこの違いはって思ってしまい、私ずっとロボットみたいになってて、首とか回らなくなって膝もガクガクしてて、もうおばちゃんやんみたいな感じだったんだけど、なんかもうおやすみラジオさんずっと一人でやってたんだけど、ずっと一人でなんか販売から対応から何から全部やってて、なんか人間としての厚みがマジで違うなって思って私は隣で冷や汗かいてましたすごい面白かったです。ポッドキャストウィークエンドね、面白かったな。なんかまた次回があったらもっと人間として厚みを増して参加したいなって思いました悲しかったなマジで、自分の人間としての薄さがね、ちょっと悔しいところもありましたが、また頑張っていきたいと思いますよ。ということで、忘れてみたい夜だからのオフイベントは、ポッドキャストウィークエンド終わってからまだ予定はないんですけれども、またちょっと企画していきたいと思うので、またよかったら遊びに来てください。ということで、忘れてみたい夜だからは毎週金曜日配信しております。番組のご感想は Twitter X でハッシュタグ忘れ夜でつぶやいてください。 番組へのお便りは概要欄のリンクからお便りフォームで送ってください。それではおやすみなさい。